紫式部作、与謝野晶子役、源氏物語、桐壺。紫の輝く花と日の光、思い合わざる断りもなし、晶子。どの天皇様の御代であったか、女子とか皇位とか言われる皇宮が大勢いた中に、最上の貴族出身ではないが、深いご愛情を得ている人があった。最初から自分こそはという自信と、親兄弟の勢力に頼むところがあって、宮中に入った女子たちからは、失敬な女として妬まれた。その人と同等、もしくはそれより地位の低い皇位たちは、まして嫉妬の炎を燃やさないわけもなかった。夜の音どの殿居どころから下がる朝、続いてその人ばかりが召される夜、目に見、耳に聞いて口をしがらせた恨みのせいもあったか、体が弱くなって心細くなった行為は多く実家へ下がっていがちということになると、いよいよ帝はこの人にばかり心をお惹かれになるというご様子で、人が何と批評をしようとも、それにご遠慮などというものがおできにならない。ご聖徳を伝える歴史の上にも暗い影の一所残るようなことにもなりかねない状態になった。高官たちも天上役人たちも困って互角性になるのを期しながら、当分は見ぬ顔をしていたいという態度をとるほどのご寵愛ぶりであった。当の国でも、この種類の長期、陽花の序の出現によって、乱が醸されたなどと陰では言われる。今や、この女性が、一天下の災いだとされるに至った。馬界の駅が、いつ再現されるかもしれぬ。その人にとっては、耐え難いような苦しい雰囲気の中でも、ただ、深いご愛情だけを頼りにして暮らしていた。父の大納言はもう個人であった。母の未亡人が生まれの良い見識のある女で、我が娘を現代に勢力のある派手な家の娘たちに引けを取らせない良き保護者たり得た。それでも大観の後援者を持たぬ行為は何かの場合に、いつも心細い思いをするようだった。前生の縁が深かったか、またもないような美しい王子までがこの人からお生まれになった。長期を母とした巫女を早くご覧になりたいおぼし召しから、正規の日数が経つとすぐに皇位親子を宮中へお招きになった。小王子は、いかなる美なるものよりも美しいお顔をしておいでになった。帝の第一王子は、右大臣の娘の女子からお生まれになって、重い外戚が背景になっていて、疑いもない未来の皇太子として世の人は尊敬を捧げているが、第二の王子の美貌に並ぶことがおできにならぬため、それは王家の長子として、大事に遊ばされ、これはご自身の愛子として非常に大事がっておいでになった。皇位は初めから普通の朝廷の女官として奉仕するほどの軽い身分ではなかった。ただお愛子になるあまりに、その人自身は最高の貴女と言ってよいほどの立派な女ではあったが、始終おそばへお気になろうとして、天井で音楽その他の思いを仕事を遊ばす際には、誰よりもまず先に、この人を常の御殿へお呼びになり、またある時は、お引き止めになって、行為が夜のおとどから朝の退出ができず、そのまま昼も辞しているようなことになったりして、やや軽い風にも見られたのが、王子のお生まれになって以後、目に立って、重々しくお扱いになったから、東宮にもどうかすれば、この王子をお立てになるかもしれぬと、 第一の王子のご聖母の女子は疑いを持っていた。この人は帝の最もお若い時に入内した最初の女子であった。この女子がする非難と恨み事だけは無関心にしておいでになれなかった。この女子へすまないという気も十分に持っておいでになった。帝の深い愛を信じながらも、悪く言う者と何かの欠点を探し出そうとする者ばかりの宮中に、病心な、そして無力な家を背景としている心細い行為は、愛されれば愛されるほど苦しみが増える風であった。住んでいる御殿は、御所の中の東北の隅のような切り壺であった。いくつかの女子や行為たちの御殿の牢を通い道にして、帝がしばしばそこへおいでになり、殿いをする行為が上がり下がりしていく切り壺であったから、始終眺めていねばならぬ御殿の住人たちの恨みがかさんでいくのも、道理と言わねばならない。召されることがあまり続く頃は、内橋とか通い廊下のある戸口とかに、意地の悪い仕掛けがされて、送り迎えをする女房たちの着物の裾が一度で傷んでしまうようなことがあったりする。またある時は、どうしてもそこを通らねばならぬ廊下の戸に銃が刺されてあったり、そこが通れねばこちらを行くはずの御殿の人同士が言い合わせて、切り壺の行為の通り道をなくして、恥ずかしめるようなことなどもしばしばあった。数えきれぬほどの苦しみを受けて、行為が心をめいらせているのをご覧になると、帝は一層哀れを多くお加えになって、清涼殿に続いた高涼殿に住んでいた行為を他へお移しになって、切り壺の行為へ休息室としてお与えになった。移された人の恨みは、どの高級よりもまた深くなった。第二の王子が三歳におなりになったときに、袴着の式が行われた。前にあった第一の王子のその式に劣らぬような派手な準備の費用が宮廷から支出された。それにつけても、世間はいろいろに批評をしたが、成長されるこの王子の美貌と聡明さとが類のないものであったから、誰も王子を悪く思うことはできなかった。有識者はこの天才的な美しい小王子を見て、こんな人も人間世界に生まれてくるものかと皆驚いていた。その年の夏のことである。宮洲どころ。王子女の聖母になった行為はこう呼ばれるのである。宮洲どころはちょっとした病気になって実家へ下がろうとしたが、帝はお許しにならなかった。どこか体が悪いということはこの人の常のことになっていたから、帝はそれほど大驚きにならずに、もうしばらく御所で養生をしてみてからにするがよい。と言っておいでになるうちに、次第に悪くなって、そうなってからほんの五六日のうちに、病は重体になった。母の未亡人は、泣く泣くお暇を願って帰宅させることにした。こんな場合には、またどんな呪詛が行われるかもしれない。王子にまで災いを及ぼしてはとの心遣いから、王子だけを宮中にとどめて、目立たぬように宮洲どころだけが退出するのであった。この上、止めることは不可能であると帝はおぼしめして、行為が出かけていくところを見送ることのできぬご尊貴の御身の物足りなさを耐え難く悲しんでおいでになった。華やかな顔立ちの美人が非常に痩せてしまって、心の中には、帝とお別れしていく無限の悲しみがあったが、 口へは何も出して言うことのできないのが、この人の性質である。あるかないかに弱っているのをご覧になると、帝は過去も未来も真っ暗になった気が遊ばすのであった。泣く泣く、いろいろな頼もしい将来の約束を遊ばされても、行為はお返事もできないのである。目つきもよほどだるそうで、平勢からなよなよとした人が、一層弱々しい風になって寝ているのであったから、これはどうなることであろうという不安が、大見心を襲った。行為が宮中から電車で出てよいご許可の宣示を役人へ送出しになったり遊ばされても、また病室へお帰りになると、今行くということをお許しにならない。死の度にも、同時に出るのが我々二人であるとあなたも約束したのだから、私を置いて家へ行ってしまうことはできないはずだ。と、帝がお言いになると、そのお心持ちのよくわかる女も、非常に悲しそうにお顔を見て、限りとて、わかるる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけり。死がそれほど私に迫ってきておりませんのでしたら。これだけのことを、息も絶え絶えに言って、なお帝にお言いしたいことがありそうであるが、全く気力はなくなってしまった。死ぬのであったら、このまま自分のそばで死なせたい、と帝はおぼしめしたが、今日から始めるはずの祈祷も、高僧たちが受けたまわっていて、それも、ぜひ今夜から始めねばなりませぬというようなことも申し上げて、方々から行為の退出を促すので、別れがたくおぼしめしながらお返しになった。帝はお胸が悲しみでいっぱいになって、お眠りになることが困難であった。帰った行為の家へお出しになる尋ねの使いは、すぐ帰ってくるはずであるが、それすら返事を聞くことが待ち遠しいであろうと仰せられた帝であるのに、お使いは、夜半過ぎにお隠れになりました。と言って、子、大納言家の人たちの泣き騒いでいるのを見ると、力が落ちて、そのまま御所へ帰ってきた。行為の死をお聞きになった帝のお悲しみは非常で、そのまま引きこもっておいでになった。その中でも、忘れがたみの王子は、そばへ置いておきたくおぼしめしたが、母の起伏中の王子が、汚れのやかましい宮中においでになる例などはないので、行為の実家へ退出されることになった。王子は、どんな大事があったともお知りにならず、侍女たちが泣き騒ぎ、帝のお顔にも涙が流れてばかりいるのだけを、不思議に大思いになる風であった。父子の別れというようなことは何でもない場合でも悲しいものであるから、この時の帝のお心持ちほどお気の毒なものはなかった。どんなに惜しい人でも意外は意外として扱われねばならぬ。葬儀が行われることになって母の未亡人は意外と同時に火葬の煙になりたいと泣き焦がれていた。そして、早々の女房の車に強いて望んで一緒に乗って、おたぎの野にいかめしく設けられた式場へ着いた時の未亡人の心はどんなに悲しかったであろう。死んだ人を見ながら、やはり生きている人のように思われてならない私の迷いを覚ますために行く必要があります。と、賢そうに言っていたが、車から落ちてしまいそうに泣くので、こんなことになるのを恐れていたと女房たちは思った。宮中からお使いが僧正へ来た。行為に三味を送られたのである。勅使が その宣明を読んだ時ほど、未亡人にとって悲しいことはなかった。三味は、女子に相当する異界である。生きていた日に、女子とも言わせなかったことが、帝には残り多くおぼしめされて、贈与を賜ったのである。こんなことででも、高級のある人々は反感を持った。同情のある人は、個人の美しさ、性格のなだらかさなどで、憎むことのできなかった人であると、今になって、桐壺の行為の真価を思い出していた。あまりにひどいご主張ぶりであったから、その当時は嫉妬を感じたのであると、それらの人は以前のことを思っていた。優しい、同情深い女性であったのを、帝付きの女官たちは皆恋しがっていた。なくてぞ、人は恋しかりける、とは、こうした場合のことであろうと見えた。時は人の悲しみに関わりもなく過ぎて、七日七日の仏事が次々に行われる。その度に帝からはお弔いの品々が下された。愛人の死んだ後の日が経っていくに従って、どうしようもない寂しさばかりを帝は大声になるのであって、女子、行為を殿井に召されることも耐えてしまった。ただ、涙の中のご朝夕であって、拝見する人までが湿っぽい心になる秋であった。死んでからまでも、人の気を悪くさせるご寵愛ぶりね、などと言って、右大臣の娘の小貴殿の女子などは、今さえも嫉妬を捨てなかった。帝は、一の王子をご覧になっても、行為の忘れがたみの王子の恋しさばかりを大声になって、親しい女官やご自身のお目のとなどをその家へお使わしになって、若宮の様子を報告させておいでになった。野脇風に風が出て肌寒の覚えられる日の夕方に、平勢よりも一層個人が大思われになって、湯芸の妙部という人を使いとしてお出しになった。夕月夜の美しい時刻に妙部を出かけさせて、そのまま深い物思いをしておいでになった。以前にこうした月夜は音楽の遊びが行われて、行為はその一人に加わって優れた音楽者の素質を見せた。また、そんな夜に読む歌なども平凡ではなかった。彼女の幻は、帝のお目に立ち沿って少しも消えない。しかしながら、どんなに濃い幻でも、瞬間の現実の価値はないのである。妙部は、故大納言家について、車が門から中へ引き入れられた刹那から、もう言いようのない寂しさが味わわれた。未亡人の家であるが、一人娘のために、住まいの外見などにも、みすぼらしさがないようにと、立派な体裁を保って暮らしていたのであるが、子を失った女主の無名の日が続くようになってからは、しばらくのうちに、庭の雑草が行儀悪く高くなった。また、この頃の野脇の風で、一層邸内が荒れた気のするのであったが、月光だけは伸びた草にも触らず差し込んだその南向きの座敷に、妙部を生じて出てきた女主人は、すぐにも物が言えないほど、またも悲しみに胸をいっぱいにしていた。娘を死なせました母親が、よくも生きていられたものというように、運命が、ただ恨めしゅうございますのに、こうしたお使いがあばら屋へおいでくださると、また一層自分が恥ずかしくてなりません。と言って、実際耐えられないだろうと思われるほどなく。こちらへ上がりますと、また一層お気の毒になりまして、魂も消えるようでございますと、先日 内志之助は陛下へ申し上げていらっしゃいましたが、私のような浅はかな人間でも本当に悲しさが身にしみます。と言ってから、しばらくして明部は帝の仰せを伝えた。当分、夢ではないであろうかというようにばかり思われましたが、ようやく落ち着くとともに、どうしようもない悲しみを感じるようになりました。こんな時はどうすればよいのか、せめて話し合う人があればいいのですが、それもありません。目立たぬようにして、時々御所へ来られてはどうですか。若宮を長く見ずにいて、気がかりでならないし、また若宮も悲しんでおられる人ばかりの中にいてかわいそうですから、彼を早く宮中へ入れることにして、あなたも一緒においでなさい。こういうお言葉ですが、涙にむせかえっておいでになって、しかも人に弱さを見せまいとご遠慮をなさらないでもないご様子がお気の毒で、ただおおよそだけを受けたまわっただけで参りました。と言って、また帝のお言づてのほかのご消息を渡した。涙で、このごろは目も暗くなっておりますが、過分なかたじけない仰せを巧妙にいたしまして、未亡人はほふみを拝見するのであった。時がたてば、少しは寂しさも紛れるであろうかと、そんなことを頼みにして日を送っていても、日が経てば経つほど悲しみの深くなるのは困ったことである。どうしているかとばかり思いやっている子供も、揃った両親に育てられる幸福を失ったものであるから、子を失ったあなたに、せめてその子の代わりとして面倒を見てやってくれることを頼む。など、こまごまと書いて終わりになった。宮城野の梅雨吹き結ぶ風の音に、小萩が上を思いこそやれ。というお歌もあったが、未亡人は湧き出す涙が妨げて、明らかには拝見することができなかった。長生きをするから、こうした悲しい目にも遭うのだと、それが世間の人の前に私を決まり悪くさせることなのでございますから、まして、御所へ時々上がることなどは思いもよらぬことでございます。もったいない仰せを伺っているのですが、私がお伺いいたしますことは、今後も実行はできないでございましょう。若宮様は、やはり、御父子の情というものが本能にありますものと見えて、御所へ早くお入りになりたいご様子をお見せになりますから、私は、ごもっともだとおかわいそうに思っておりますということなどは、表向きの奏上でなしに、何かのおついでに申し上げてくださいませ。夫も早く亡くしますし、娘も死なせてしまいましたような、不幸ずくめの私がご一緒におりますことは、若宮のために縁起のよろしくないことと恐れ入っております。などと言って、そのうち、若宮ももうお休みになった。また、お目覚めになりますのをお待ちして、若宮にお目にかかりまして、詳しくご様子も陛下へご報告したいのでございますが、使いの私の帰りますのをお待ちかねでもいらっしゃいますでしょうから、それではあまり遅くなるでございましょう。と言って、明部は帰りを急いだ。子を亡くしました母親の心の悲しい暗さが、せめて一部分でも晴れますほどの話をさせていただきたいのですから、公のお使いでなく、気楽なお気持ちでお休みがてらまたお立ち寄りください。以前は嬉しいことでよくお使いにおいでくださいましたのでしたが、こんな悲しい直視で、あなたをお迎えするとは何ということでしょう。返す返す、運命が私に長生きさせるのが苦しゅうございます。個人のことを申せば、生まれました時から 親たちに輝かしい未来の望みを持たせました子で、父の大納言はいよいよ危篤になりますまで、この人を宮中へ差し上げようと自分の思ったことをぜひ実現させてくれ。自分が死んだからといって、今までの考えを捨てるようなことをしてはならないと、何度も何度も遺言いたしましたが、確かな後援者なしの宮塚へは、かえって娘を不幸にするようなものではないだろうかとも思いながら、私にいたしましては、ただ遺言を守りたいばかりに、陛下へ差し上げましたが、過分なご寵愛を受けまして、そのお光で、みすぼらしさも隠していただいて、娘はお仕えしていたのでしょうが、皆さんのご嫉妬の積もっていくのが重荷になりまして、寿命で死んだとは思えませんような死に方をいたしましたのですから、陛下のあまりに深いご愛情がかえって恨めしいように、盲目的な母の愛から私は思いもいたします。こんな話をまだ全部も言わないで、未亡人は涙でむせ返ってしまったりしているうちに、ますます信仰になった。それは陛下も仰せになります。自分の心でありながら、あまりに穏やかでないほどの愛しようをしたのも、前生の約束で、長くは一緒におられぬ二人であることを、意識せずに感じていたのだ。自分らは恨めしい因縁でつながれていたのだ。自分は即位してから誰のためにも苦痛を与えるようなことはしなかったという自信を持っていたが、あの人によって追ってはならぬ女の恨みを負い、ついには何よりも大切なものを失って、悲しみに暮れて以前よりももっと愚劣なものになっているのを思うと、自分らの前世の約束はどんなものであったか知りたいとお話になって、湿っぽいご様子ばかりをお見せになっています。どちらも話すことにきりがない。明部は泣く泣く。もう非常に遅いようですから、復命は今晩のうちにいたしたいと存じますから。と言って帰る支度をした。落ち際に近い月夜の空が澄み切った中を涼しい風が吹き、人の悲しみを促すような虫の声がするのであるから帰りにくい。鈴虫の声の限りを尽くしても、長きを飽かず降る涙かな。車に乗ろうとして妙部は、こんな歌を口ずさんだ。いとどしく虫の寝しげき朝自由に、梅雨を競うる雲の上人。かえってご訪問が恨めしいと申し上げたいほどです。と未亡人は女房に言わせた。衣装を凝らせた贈り物などする場合でなかったから、個人の形見ということにして、唐絹と物一揃えに、紙揚げの用具の入った箱を添えて送った。若い女房たちの好意の死を悲しむのは無論であるが、宮中住まいを死なれていて、寂しく物足らず思われることが多く、お優しい帝のご様子を思ったりして、若宮が、早く御所へお帰りになるようにと促すのであるが、不幸な自分がご一緒に上がっていることも、また世間に非難の材料を与えるようなものであろうし、またそれかといって若宮とお別れしている苦痛にも耐えきれる自信がないと未亡人は思うので、結局若宮の宮中入りは実効性に乏しかった。御所へ帰った妙部は、まだ酔いのままで、御寝室へ入っておいでにならない帝を気の毒に思った。中庭の秋の花の盛りなのを愛していらっしゃる風を遊ばして、凡庸でない女房四五人を おそばに置いて、話をしておいでになるのであった。このごろ、始終、帝のご覧になる者は、玄宗皇帝と楊貴妃の恋を題材にした、博楽天の長言歌を、亭子院が絵に遊ばして、伊勢や貫之に歌をお読ませになった巻物で、その他日本文学でも、信濃でも、愛人に別れた人の悲しみが歌われたものばかりを、帝はお読みになった。帝は、明部に、こまごまと、大納言家の様子をお聞きになった。身にしむ思いを得てきたことを、明部は、外へ声をはばかりながら申し上げた。未亡人のご返事を、帝はご覧になる。もったいなさを、どう始末いたしてよろしゅうございますやら。こうした仰せを受けたまわりましても、愚か者は、ただ、悲しい悲しいとばかり思われるのでございます。荒き風、防ぎし影の彼氏より、小萩が上ぞ、しず心なき。というような、歌の価値の疑わしいようなものも書かれてあるが、悲しみのために、落ち着かない心で読んでいるのであるからと、寛大にご覧になった。帝は、ある程度までは、抑えていねばならぬ悲しみであるとおぼしめすが、それがご困難であるらしい。初めて、切り壺の行為の上がってきた頃のことなどまでが、お心の表面に浮かび上がってきては、一層暗い悲しみに、帝をお誘いした。その当時、しばらく別れているということさえも、自分には辛かったのに、こうして一人でも生きていられるものであると思うと、自分は偽り者のような気がするとも、帝は大思いになった。死んだ大納言の遺言を、苦労して実行した未亡人への報いは、行為を高級の一段高い位置に据えることだ。そうしたいと自分はいつも思っていたが、何もかも皆夢になった。と大いになって、未亡人に限りない同情をしておいでになった。しかし、あの人はいなくても、若宮が天使にでもなる日が来れば、故人に妃の位を送ることもできる。それまで生きていたいと、あの夫人は思っているだろう。などという仰せがあった。明部は送られたものをお前へ並べた。これが唐の幻術師が高井の楊貴妃に会って得てきた玉のかざしであったらと、帝は飼いないことも大思いになった。尋ねゆく幻もがなつてにても、玉のありかをそこと知るべく。絵で見る楊貴妃は、どんなに名手の描いたものでも、絵における表現は限りがあって、それほどの優れた顔も持っていない。退役の池の蓮華にも、美容宮の柳の趣にも、その人は似ていたであろうが、また、唐の服装は華美ではあったであろうが、好意の持った柔らかい美、縁な死体を、それに思い比べてご覧になると、これは花の色にも鳥の声にも例えられぬ最上のものであった。お二人の間はいつも天にあっては肥沃の鳥、地に生まれれば伝理の枝という言葉で永久の愛を誓っておいでになったが、運命はその一人に早く死を与えてしまった。秋風の音にも、虫の声にも、帝が悲しみを覚えておいでになるとき、古貴殿の女子は、もう久しく、夜のおとどの殿いにもお上がりせずにいて、今夜の月明に更けるまで、その御殿で音楽の合奏をさせているのを、帝は不愉快におぼしめした。この頃の帝のお心持ちをよく知っている天井役人や、帝付きの女房なども、皆、古貴殿の楽音に反感を持った。 負け嫌いな性質の人で、好意の死などは眼中にないという風をわざと見せているのであった。月も落ちてしまった。雲の上も涙にくるる秋の月。イカで住むらん朝自由の宿。妙部がご報告した個人の家のことを、なお帝は想像を遊ばしながら起きておいでになった。ウコンエフの士官が、殿い者の名を披露するのをもってすれば、午前二時になったのであろう。人目をおはばかりになって、ご寝室へお入りになってからも、安眠を得たもうことはできなかった。朝のお目覚めにもまた、夜明けも知らずに語り合った、昔のご追憶がお心を占めて、長期のあった日も、ない後も、朝の政務は怠りになることになる。お食欲もない。簡単なご朝食は、印だけおとりになるが、帝王のご朝餐として用意される大小事のお料理などは召し上がらないものになっていた。それには天上役人のお給仕がつくのであるが、それらの人は皆この状態を嘆いていた。すべて側近する人は男女の別なしに困ったことであると嘆いた。よくよく深い前世のご縁で、その当時は世の非難も、高級の恨みの声もお耳には止まらず、その人に関することだけは、正しい判断を失っておしまいになり、また死んだ後では、こうして悲しみに沈んでおいでになって、政務も何もお試みにならない。国家のためによろしくないことであると言って、信濃の歴長の例までも引き出して言う人もあった。いくつきかの後に第二の王子が宮中へお入りになった。ごくお小さい時ですら、この世のものとはお見えにならぬご美貌の備わった方であったが、今はまた一層輝くほどのものに見えた。その翌年、立体師のことがあった。帝のおぼし召しは第二の王子にあったが、誰という貢献の人がなく、また誰もが肯定しないことであるのを悟っておいでになって、かえってその地位は若宮の前途を危険にするものであるとお思いになって、ご心中を誰にもおもらしにならなかった。東宮におなりになったのは第一親王である。この結果を見て、あれほどのご愛しでも、やはり大使にはお出来にならないのだと世間も言い、古貴殿の女子も安心した。その時から、宮の外祖母の未亡人は落胆して、皇位のいる世界へ行くことのほかには、希望もないと言って、一心に御仏の来合を求めて、とうとう亡くなった。帝はまた、若宮が祖母を失われたことでお悲しみになった。これは王子が6歳の時のことであるから、今度は母の好意の死にあった時とは違い、王子は祖母の死を知ってお悲しみになった。今まで始終お世話を申していた宮とお別れするのが悲しいということばかりを未亡人は言って死んだ。それから若宮は、もう宮中にばかりおいでになることになった。7歳の時に、踏み始めの式が行われて、学問をお始めになったが、王子の類のない聡明さに、帝は大驚きになることが多かった。もうこの子を、誰も憎むことができないでしょう。母親のないという点だけででも、かわいがっておやりなさい。と、帝はお言いになって、古貴殿へ昼間おいでになるときも、一緒にお連れになったりして、そのまま、御簾の中にまでもおいでになった。どんな強さ一方の武士だっても、宮敵だっても、この人を見ては、 意味が自然に湧くであろうと思われる美しい衝動で終わりになったから、女子も愛を覚えずにはいられなかった。この女子は、東宮のほかに姫宮をお二人お産みしていたが、その方々よりも第二の王子の方がおきれいであった。姫宮方もお隠れにならないで、賢い遊び相手としてお扱いになった。学問はもとより、音楽の才も豊かであった。言えば不自然に聞こえるほどの天才児であった。その自分に、コマウドが台帳した中に、上手な人相見の者が混じっていた。帝はそれをお聞きになったが、宮中へお呼びになることは、定時の院のお戒めがあってお出来にならず、誰にも秘密にして、王子のお世話役のようになっている、右大弁のこのように思わせて、王子をよそ人の旅職する香炉館へおやりになった。僧人は不審そうに、頭をたびたび傾けた。国の親になって、最上の位を得る人相であって、さて、それでよいかと拝見すると、そうなることは、この人の幸福な道でない。国家の中席になって、帝王の補佐をする人としてみても、また違うようです。と言った。弁も、漢学のよくできる官人であったから、必死をもってするコマウドとの問答には、面白いものがあった。詩の贈答もして、コマウドは、もう日本の旅が終わろうとする後に臨んで、珍しい高貴の層を持つ人に会ったことは、今さらにこの国を離れがたくすることであるというような意味の策をした。若宮も送別の意味を詩にお作りになったが、その詩を非常に褒めて、いろいろなその国の贈り物をしたりした。朝廷からも、駒の僧人へ多くの貸し品があった。その評判から、東宮の外籍の右大臣などは、第二の王子と駒の僧人との関係に疑いを持った。厚遇された点が、腑に落ちないのである。聡明な帝は、コマウドの言葉以前に、王子の将来を見通して、幸福な道を選ぼうとしておいでになった。それで、ほとんど同じことを占った僧人に、価値をお認めになったのである。資本以下の無本親王などで、心細い皇族として、この子を置きたくない。自分の代も、いつ終わるか知れぬのであるから、将来に最も頼もしい位置を、この子に設けておいてやらねばならぬ。臣下の列に入れて、国家の中席たらしめることが一番よいと、こうお決めになって、以前にも増して、いろいろの勉強をおさせになった。大きな天才らしい点の現れてくるのをご覧になると、人心にするのが惜しいというお心になるのであったが、親王にすれば、天使に変わろうとする野心を持つような疑いを、当然、受けそうに大思われになった。上手な運命占いをする者にお尋ねになっても、同じような答申をするので、元服後は、源姓を賜って、源氏の何がしとしようとお決めになった。年月が経っても、帝は、切り壺の行為との死別の悲しみをお忘れになることができなかった。慰みになるかとおぼしめして、美しい評判のある人などを高級へ召されることもあったが、結果は、この世界には、行為の美に準ずるだけの人もないのであるという失望をお味わいになっただけである。そうした頃、先帝、帝のいとこ、あるいはおじぎみ、前帝の第四の内親王で、お美しいことを誰も言う方で、母君のお妃が大事にしておいでになる方のことを、 帝のおそばに奉仕している内志之助は、先帝の宮廷にいた人で、妃の宮へも親しく出入りしていて、内親王の御幼少時代をも知り、現在でも、ほのかにお顔を拝見する機会を多く得ていたから、帝へお話しした。お隠れになりました宮須どころのご要望に似た方を、三代も宮廷におりました私すらまだ見たことがございませんでしたのに、妃の宮様の内親王様だけがあの方に似ていらっしゃいますことに、初めて気がつきました。非常にお美しい方でございます。もしそんなことがあったらと、大御心が動いて、先帝の妃の宮へ姫宮のご入内のことを懇切にお申し入れになった。お妃は、そんな恐ろしいこと、東宮のお母様の女子が並外れな強い性格で、切り壺の行為が露骨ないじめ方をされた例もあるのに、とおぼしめして話はそのままになっていた。そのうち、お妃もお隠れになった。姫宮がお一人で暮らしておいでになるのを帝はお聞きになって、女房というよりも自分の娘たちの内親王と同じように思って世話がしたい、となおも熱心に入内をお勧めになった。こうしておいでになって、母宮のことばかりを思っておいでになるよりは、宮中のご生活にお帰りになったら、若いお心の慰みにもなろうと、お付きの女房やお世話係の者がいい、兄君の兵部卿親王もその説にご賛成になって、それで先帝の第四の内親王は当邸の女房におなりになった。御殿は富士壺である。内志之助の話の通りに、姫宮の要望も、身のおとりなしも、不思議なまで、切壺の行為に似ておいでになった。この方は、ご身分に非の打ちどころがない。すべてご立派なものであって、誰も貶める言葉を知らなかった。切壺の行為は、身分とご愛嬌とに、比例の取れぬところがあった。おいたでが、新女子の宮で癒されたとも言えないであろうが、自然に昔は昔として忘れられていくようになり、帝にまた楽しいご生活が帰ってきた。あれほどのことも、やはり永久不変でありえない人間の恋であったのであろう。源氏の君、まだ、源姓にはなっておられない王子であるが、やがてそうおなりになる方であるから、筆者はこう書く。源氏の君はいつも帝のおそばをお離れしないのであるから、自然、どの女子の御殿へも従っていく。帝がことにしばしばおいでになる御殿は、富士壺であって、おともして源氏のしばしば行く御殿は、富士壺である。宮もおなれになって、隠れてばかりはおいでにならなかった。どの皇宮でも、要望の自信がなくて入内したものはないのであるから、皆、それぞれの美を備えた人たちであったが、もう皆だいぶ年がいっていた。その中へ、若いお美しい富士壺の宮が出現されて、その方は、非常に恥ずかしがって、なるべく顔を見せぬようにとなすっても、自然に源氏の君が見ることになる場合もあった。母の行為は、面影も覚えていないが、よく似ておいでになると内志之助が言ったので、子供心に母に似た人として恋しく、いつも富士壺へ行きたくなって、あの方と親しくなりたいという望みが心にあった。帝には二人とも最愛の妃であり、最愛の巫女であった。彼を愛しておやりなさい。不思議なほど あなたとこの子の母とは似ているのです。失礼だと思わずに、かわいがってやってください。この子の目つき顔つきが、またよく母に似ていますから、この子とあなたとを母と子と見てもよい気がします。など、帝がおとりなしになると、子供心にも花やもみじの美しい枝は、まずこの宮へ差し上げたい、自分の好意を受けていただきたいという、こんな態度をとるようになった。現在の古貴殿の女房の嫉妬の対象は、藤壺の宮であったから、そちらへ好意を寄せる源氏に、一時忘れられていた旧縁も再燃して、憎しみを持つことになった。女房が自慢にし、褒められてもおいでになる幼内親王方の美を遠く超えた源氏の美貌を、世間の人は言い表すために、光の君と言った。女房として、藤壺の宮のご寵愛が並びないものであったから、対句のように作って、輝く日の宮と一方を申していた。源氏の君の美しい同行をいつまでも変えたくないように帝はおぼしめしたのであったが、いよいよ十二の年に元服をおさせになることになった。その式の準備も何も帝ご自身でお指図になった。先に東宮の御元服の式を紫宸殿で挙げられた時の派手やかさに落とさず、その日、官人たちが各階級別々に授かる供宴の支度を、蔵寮、国葬院などでするのは、つまり公式の支度で、それでは十分でないとおぼしめして、特に仰せがあって、それらも華麗を極めたものにされた。清涼殿は当面しているが、お庭の前のお座敷に玉座の椅子が据えられ、元服される王子の席、加冠役の大臣の席がそのお前にできていた。午後四時に源氏の君が参った。上で二つに分けて耳のところで輪にした同行の礼髪を言った源氏の顔つき。少年の美、これを永久に保存しておくことが不可能なのであろうかと惜しまれた。理髪の役は大倉卿である。美しい髪を短く切るのを惜しく思う風であった。帝は宮津どころがこの式を見たならばと昔を大思い出しになることによって耐え難くなる悲しみを抑えておいでになった。加冠が終わって一旦休息所に下がり、そこで源氏は服を変えて定常の拝をした。参列の諸員は皆小さい大宮人の美に感激の涙をこぼしていた。帝はましてご時世なされがたい恩感情があった。藤壺の宮をお得になって以来、紛れておいでになることもあった昔の哀愁が、今一度にお胸へ帰ってきたのである。まだ小さくて大人の頭の形になることは、その人の美を損じさせはしないかというご懸念もおありになったのであるが、源氏の君には今驚かれるほどの心斎が加わって見えた。加冠の大臣には夫人の内親王との間に生まれた令嬢があった。東宮から高級にとお望みになったのをお受けせずにお返事を躊躇していたのは、はじめから源氏の君の配偶者に義していたからである。大臣は帝のご意向をも伺った。それでは、元服した後の彼を世話する人もいることであるから、その人を一緒にさせればよい、という仰せであったから、大臣はその実現を期していた。京の侍どころになっている座敷で開かれた酒宴に、親王方の次の席へ源氏はついた。娘の剣を 大臣がほのめかしても、極めて若い源氏は何とも返事をすることができないのであった。帝のお今の方から仰せによって、内侍が大臣を呼びに来たので、大臣はすぐに御前へ行った。家官役としての菓子品は、お蕎麦の妙部が取り継いだ。白い大内着に、帝のお召し料のお服が一重ねで、これは昔から定まった品である。酒杯を賜るときに、次の歌を仰せられた。糸きなき、初元ゆいに長き世を、ちぎる心は結び米つや。大臣の娘との結婚にまで、お言い及ぼしになった女性は、大臣を驚かした。結びつる、心も深き元ゆいに、古き紫の色し汗ずば。と、変化を奏上してから大臣は、清涼殿の正面の膝端を下がって拝礼をした。サマリオのお馬と、クロードどころの鷹を、その時に賜った。その後で、書院が膝端に出て、関東に従って、それぞれの菓子品を得た。この日の御共演の席の折り詰めのお料理、籠詰めの菓子などは、皆、右大弁がご命令によって作ったものであった。一般の管理に賜う弁当の数、一般に菓子される絹を入れた箱の多かったことは、東宮の御元服の時以上であった。その夜、源氏の君は、左大臣家へ婿になっていった。この儀式にも、前備は尽くされたのである。高貴な美少年の婿を、大臣は可愛く思った。姫君の方が、少し年上であったから、年下の少年に配されたことを、不似合いに恥ずかしいことに思っていた。この大臣は、大きい勢力を持った上に、姫君の母の夫人は、帝の御同胞であったから、あくまでも華やかな家であるところへ、今度また帝のご愛子の源氏を婿に迎えたのであるから、東宮の外側で未来の関白と思われている右大臣の勢力は、比較にならぬほど気をされていた。左大臣は、何人かの最小から生まれた子供を幾人も持っていた。内親のおばらのは今クロード少将であって年少の美しい貴公子であるのを左右大臣の仲は良くないのであるが、そのクロード少将をよその者に見ていることができず、大事にしている四女の婿にした。これも左大臣が源氏の君を大切がるのに劣らず、右大臣から大事な婿君として貸し付かれていたのは、良い一対の麗しいことであった。源氏の君は、帝がお蕎麦を話しにくく遊ばすので、ゆっくりと妻の家に行っていることもできなかった。源氏の心には、藤壺の宮の美が最上のものに思われて、あのような人を自分も妻にしたい。宮のような女性はもう一人とないであろう。左大臣の令嬢は大事にされて育った美しい貴族の娘とだけはうなずかれるがと、こんな風に思われて単純な少年の心には藤壺の宮のことばかりが恋しくて苦しいほどであった。元服後の源氏は、もう藤壺の御殿の御簾の中へは入れていただけなかった。琴や笛の音の中に、その方がお引きになる者の声を求めるとか、今はもう物腰により聞かれないほのかなお声を聞くとかが、せめてもの慰めになって、宮中の殿いばかりが好きだった。五六日御所にいて、二三日、大臣家へ行くなど、絶え絶えの通い方を、まだ少年期であるからと見て、 大臣はとがめようとも思わず、愛も変わらず、婿君の菓子好き騒ぎをしていた。新夫婦好きの女房は、ことに優れたものを持ってしたり、気に入りそうな遊びを催したり、一生懸命である。御所では、母の好意のもとの切り壺を、源氏の殿居所にお与えになって、宮安所に辞していた女房をそのまま使わせておいでになった。好意の家の方は、首里の役所、匠寮などへ、帝がお命じになって、非常な立派なものに改築されたのである。元から築山のある良い庭のついた家であったが、池なども今度はずっと広くされた。二条の院はこれである。源氏はこんな気に入った家に自分の理想通りの妻と暮らすことができたらと思って、始終探索をしていた。光の君という名は、先に香炉館へ来た駒人が、源氏の美貌と天才を褒めてつけた名だと、その頃言われたそうである。